ある人がおっしゃいましたね。
先生のメッセージは、その先生のメッセージはこの聞いて分かるというメッセージだけではなくて、実践してみて初めて分かる真理なんですねということをおっしゃったんですよ。私はね、それを聞いてね、本当にまあ、それはね、今そう言ってることを裏返しに取ってくださって言っても過言ではないと思うんですが、その人はね、もうね、ここまで分かってきたということは、この人はもう御霊の声を聞いてるんだなと私は思いましたね。後でね、御霊の声を聞いてるんだなと、そこまで分かったということは、ね、ただ場所のメッセージを聞いて、ああ分かった分かったというだけではなくてね、実践してみたいことが楽しみなんだなということが分かってきたということは、御霊がもう語ってるわけですよ。あと一歩ですよ。その御霊の言えるごとくするだけなんです。そこで御霊が語っているわけですよ。その声を聞いて一歩御霊の言えるごとくする、すぐ行って大事です、ね、すぐ行ってするだけです。そのギリギリのところに来ておられたと思います。そういう人が多いんじゃないかと思います。ここが大事です。すぐ行ってです。すぐ御霊の声を聞いて従うことです。これを固くなりしないこと、自分の頭や理性やりを考えないことです。メッセージを聞いて分かっているだけではもったいないですね。1タラントのしもべはですね、24と26節を見ていただくと分かりますが、分かっていたと記されています。分かりますか？24、26もそうですね。分かっていた。あなたが厳しい働くことが分かっていました。トラのところからあれする方だということは分かっていましたと言ってますね。一旦を預かっていたものは言った。主人様、あなたはまかないところから刈り取り、散らさなかったところから集める、厳しい方だと分かっていました。よく来るとここまで分かったなと思うことですね。でも分かっていたね、いいですか。まあ、26節でも神様が悪いな、まあ、のしもべだ、私が分かっていたというのを分かっていたと言ってます。これがね、第3版だと知ってたと考えている。そうですね、このここが問題ですよね。分かっていた。分かっていたというのはね、頭で分かっているというだけであって、魂で主の御声を、御心を聞いて受け止めているというのではない。それとは違うんですね。ここを今日掴んでほしいんですよ。ディボーションでもそうですよ。よくディボーションをすると最後に教えられましたとかね、判別した後に今日は本当に教えられました、皆さんよくおっしゃいます。でもこの言葉も癖物ですね。これはサタンが使うもう高等手段ですね。教えられたというのは頭で教えられているんです。で、知識になっているんです。もう知識になっている。知ったという知識になっているんですね。でも御霊はね、ディボーションを学んだ方は分かっておると思いますけど、ね、教えの次はね、適用があるんです。実践があるんです。御霊はその教えられた後にですね、じゃあどのように実践しますか、どのように適用しますかということを、でもあなたに語っているはずなんです。御霊生きておられますから、御霊あなたに関わっていらっしゃるんですから、あなたのうちにおられるんですから、あなたを愛しておられるんですから、あなたとコミュニケーションを取りたいんですから、あなたに真理を教えたい真理の御霊なんですから、真理をことごとく明らかにするお方なんですから、だから 果物は絶対そこで適用実践を語ってるわけです。そこを聞くまでいかないとダメです。ある人はデボーションでずっとね、初めにチェックさせていただきましたが、教えのところまでは完璧に書いてあるんです。聖書が教えられるんです。でもその後のね、適用実践はなぜかね、一つも書いてない。不思議なぐらいですね。ちょっとぐらい書けばいいのにと思うけどね。その手前でも書けばいいのにと思うけどね。本当に書いてないんですよ。見事に書いてないんです。監視するぐらい書いてないんです。それはね、やっぱりね、歴然としたものだなと思うんです。御霊の声を聞いてないと思う。頭で聖書をよく分かるんです。本当に聖書仲介者よりも優れた教えを書いてます。でも、じゃあそう教えられたら御霊はあなたに何をさせようとしていらっしゃいますかと、その次の適用実践があるんですが、それは全然多分聞けないんだと思います。激然とした差ですね。僕が怖いですよ。へりくだってね、ちょっと自分を無理してね、御霊はなんて言っておられますかと聞くだけでいいんですよ。それを頭を働かして自分が偉くなっちゃって、もう全部聖書が分かるように書いていてもですよ、ね、翻って幼者の男にならなかったならば決して天の御国には入れませんとイエス様はおっしゃったんだけれども、その幼者の男、翻って悔い改める、方向転換するということができないんです。この訓練を皆様方が本当になさる必要がありますね。初めからできなかった人は今日から絶対それをするべきです。方向転換を増やされることです。人間はみんな偉くなろう偉くなろうという方向で動いてますから、それを一応方向転換するんです。私何も分からない無なるものです。ふつつかなしもべです。主よ教えてください、語ってくださいと主を主として聞いてくれるんです。主よお話しください、しもべは聞いておりますとサムエル少年も言いましたね。主を中心とし、主を崇めて、主を主として、私はしもべです。主をお話しください。私は聞いておりますというところまで受け止めるべきです。聞く姿勢を持つべきです。種まきの例え話のところもね、気をつけないと、最後に、聞き方に注意しなさいと書いてあります。まく種、見るとも同じなんですよ。問題は聞き方なんです。本当に砕かれて柔らかくなって粉々になって無になってその聞いていく、その聞き方が大事なんです。聞くことよりも聞き方に大事です。ですから後でするとかいつかするというのはサタンの美しい惑わしの声だということを肝に銘じていきたいですね。皆さんはそういうことありませんか。あとですよ、いつかする、必ずいつかはしますからしくよと言ってませんか、ね、それはサタンの高等な欺きの声です。すぐ従わなかったためにどれほど多くの素晴らしい生きた主からの御言葉に生きるチャンスを失っていることでしょうか。ここに出ておいた主からの御言葉に生きるチャンスをね、どれほど失っているでしょうか。御声を聞けば今すぐに御霊の言えることですよと賛美を言ってますね。御声を聞けば今すぐに御霊の言えるごとくせよですね。世界福音書はその賛美を聞いてましたよね、歌ってましたね。すぐという時こそですね、はい、永遠の神の時なんです。 昨日でもない、明日でもないんですよ。そう、今こそ永遠とつながってる時なんです。特にクロノスとカイロスというギリシャの区別がありますけども、カイロスというのは神の時というんですね。クロノスというのはチクタクチクタク流れる時の流れだからですね。まあ、今日はミスリーまだ終わらないかななんて言ってね、その時の流れのことがある。そうじゃなくてね、神の時、カイロス、絶好無比の時です。絶好無比の時、神の時、決断の時なんですね。それをつかまないと生きた人生を送れないんです。電線がこうあってね、電気工事やってる人が見て二人で、この線生きてる、この線死んでるなんていうことやってますよ。二人でね、消しました。それはね、電流が通じてるのは生きてる、電流通じてないのは死んでる電線なんです。そうやってやってますが、私たちの人生の中でこの神の時をつかんで、その死んでる電線でも電気をちょっとこう通してやれば、うわーってきた線になるわけでしょ。私たちの人生も同じです。神の時を、今というすぐという、その神の時、永遠の時はそこしかない。その永遠の時とつながりさえするならば、私たちは生きた人生を送ることができます。本当に生き生きとした永遠の命に生きる人生を送ることができます。神の国に直結する人生を送ることができます。でもそうでなくて、頭で考えたりね、かんやしていると、死んだ線になる、死んだ人生になってしまうことがあります。すぐという時こそ永遠とつながる最大の時ですね。すぐ行動する、すぐ実践する、すぐ従う、これが信仰生活の第一の秘訣です。はい、第一の鍵です。じゃあ第二は何でしょう。第二の信仰の秘訣、第二の鍵は十六節のその次にある言葉ですね。それで商売をしです。すぐ出て行って、それで商売をしという言葉ですね。それは預けられた賜物を働かせる、商売をするということね。その預けられた賜物を働かせるということです。イシュタラントのしもべは地の中に隠しておきましたと書いてあったね。ということは、それはその預けられた賜物を働かせなかったということですね。全然働かせなかったということですね。そのために悪い怠け者のしもべよと言って叱られておりますね。その時にはもうしがみつく暗闇の中に追放されてますよね。これになるとね、聖書って厳しいですね。これ一体地獄を表すのが何なのかと私も分からなくなりますけども、血と救われたらね、そういうことないんだろうなと思いながらもね、それに類するほどの悲しい目を受けるということだけは確実でしょうね。だから働かせる、それを働かせるということは商売をするということなんですね。ここにその次に羅列しておきましたけれども、この働かせる、儲けた、それで商売をしたということは、預けられたものを働かせるということですね。はい、働かせるとは、これで伝えてください。商売をすることですね。具体的に言うと、聞いた御言葉を 100% 信じ現実に生かすことです。私は研修の時にその言葉を聞いたら、もうすぐに 100% 信じてね、それを生かしましたよね。与えられた信仰を生活の中に生かしていくことですね。今日も私はこの、あなたの家にいたもう方は世におるあの者どもよりも大いなればなるというような第一の4章4節の言葉を今自分の信仰生活の中に生かしています。本当に生かしてますね。ただ聞いて分かったというのを留めてません。生かしています、変えています。うちにいたも聖霊をあがめ喜び、聖霊によって歩むことですね。今のその言葉もまさにそうですね。あなたのうちにいたもお方はっていう方は人格が来て現れてる。その聖霊様をね、本当に私はあがめて喜んでますね。喜びますね。そこら世にあるどんなものよりも大いなるものなんだと 聖霊の賜物を奉仕の中に生かす弟子訓練で聖霊の賜物のことを学んだんですが、皆さんそれぞれに賜物を与えられておられます、必ず与えられておられます。それをね、生かすことですね、人生の中でね。まだ自分の賜物がはっきりしない人は、賜物チェックのあれが本が、表みたいなものがありますので、後で言ってくだされば出すように用意します。与えられたものを生かすことですね。それが働かせるということであり、商売をするということですね。せっかく与えられた素晴らしい賜物をね、働かせなかったらそんな無意味なことはないでしょう。1タラントでも6000万円ですね。5タラントならば3億円ですね。それを働かせないほど無意味なことはないですよね。これ現代の貨幣価値がもっと高いと思います。1タラント1億円ぐらいすると思うんですね。5タラント6億円ぐらいすると思うんです。といったら間違いないと思いますが、聖教団もそういう原資があって、ね、それを動き回し働かせてですね、そしてその何ですか、ビジョンで賄っているんですよ。東京キリスト教大学なんかは、もう国が近いから土地を売ったそのお金で投資してですね、それで回してるんですよ。それを自分の中に隠してたらもったいないじゃないですか。働かせたらもうどんどん、今利子は少ないと言われるけども、結構ね、投資とかそういう時に持ってくるとね、結構なものがあるんですね。リスクは伴いますけれども、まあそういうことです。とにかくね、イエス様ですらも健康にだったらば預けとけばよかったということにですよね。それを働かせないということはもったいないということですね。皆さんにそれだけのものが預けられているんですから、ね、それを生かさない、働かせないという無意味なことはないですね。信仰と生活とがですね、分離しているようでは働かせてはいないということになりますね。前もちょっと言いましたけれども、信仰信仰って言っていてもですね、日曜日に結局お金に来た時はね、信仰ってこう部屋の中で、ああ晴れて雨になりました、じゃあもう10時になりました、さよなら、さよなら、東北だって閉めてね、この生活の中に入っていくわけですね。で、信仰と生活という、信仰と生活の間に塔が入っちゃって、と開けたり閉めたりして俺が生活してる場合は、それじゃダメなんだよ。塔を取っちゃって信仰生活がないね。信仰生活、そこが働かせるってことじゃないですか。商売するってことにならないでしょうか。どんな時でも神の約束の御言葉に固く立っていくこと、その約束の御言葉によって生活していくということ、ね、それを働かせると、働かせていくということです。それが、それで商売をするということですね。そういう人生を送ろうじゃありませんか。はい、急ぎましょう。3番目に行きましょう。はい、3番目の、秘訣、信仰生活の秘訣は、その後にある、他に五タランと、他に五タランと儲けたということですね。他に五タランと儲けたという説の最後ですね。主人がね、五タランと預けたというのはですね、主人のために儲けさせるためだったんですよ。そうでしょ、主人が預けた、それを持って主人のために儲けさせるためだったわけですね。その主人の御心をですね、よくわきまえて、主人がそんなに私を信頼してくださって、私を取ってくださったということで、主人にの信頼に感謝して、それに応答していくと、答えていくということが、他に五タラント儲けたということなんですね。わかりますね。他にもう五タラント儲けた。その信頼に応えた。それが主人の心でしょう。主人の心なんだ。それに反してですね、1タラントのしもべはね、24節目で分かりますが、1タラントのしもべは分かっていたと、さっきも言ったけど、分かっていた、26節では知っていたと あってですね、前も言いましたけども、ここが問題なんですね。 これは頭でいろいろ分析して理解して知識になったということですね。知識になっているということですね。分かった。結構熱心な人でもね、御言葉をいろいろねひねくり回しこう分析してね分かろうとする、そして分かって知識になっていることが多いんですね。私も若い時あるうちの先輩の尊敬する姿で、今の若い人はね分かった人の世代なんですね。御言葉あまりにもねいろいろ分析しすぎてる。私も御言葉をねバラバラしたいとしてるって自分で教えられてました。あまりにも分析してる。もともと御言葉そのもので主は私に語っておってくださるから、その主のご人格そのものを受け止めていくものでありたいですね。だから、まあ、これ流れてておかげですと思うんですが、はい、その次いきましょう。自分を主体とし、自分をこういつも中心としてですね、神様を客体としていく、神様を、まあ、観察の対象として見ていくということですね。客体として見ていくね、はい、それは冷たい知識になります。冷たい知識、自分の知識になります。でも、はい、自分を主として神様を主として中心として見ていくときに、それはね御心として伝わってくるんです。アメン。こういう経験を皆さんしたでしょうか。したいですね。できます。こういうふうに聞きましょう。御心として伝わってくる。神様を主として、自分をしもべとして、ね、さっき言ったように、主よ、お話しください、しもべは聞いておりますと言ったときに、ね、あのサムエル少年が聞いた言葉は、本当に主の御心としてですね、ものすごい温かい生きたものになって、彼の人生の駆動力になったでしょうね。聖書ではね、御心は何かわきまえ知りなさいというような言葉が結構ありますね。御心は何かわきまえ知りなさい。はい、その次に信仰がね、はい、まあ、これですね。信仰とは冷たい知識ではなくて、温かく生きた主の御心に生きることですね。これを縦に変えたいです ね。知識がない信仰というのはね、結構今のキリスト教会は知識になってしまう。牧師たちもね、もうみんな神学を勉強してね、もう進学行ってね、もう修士課程、博士課程も取らなかったら牧師になれないなんていうような、そんな思いが入り込んじゃってね、書いてダメなんて。信仰とは冷たい知識じゃなくて、温かく生きた主の御心に生きていることです。アメン。そうすると良い牧師になりますよ。主の御心に生きていると。信仰生活が知識でなく御心によって生きるようになれば本物ですね。皆さん本物になりたいでしょ。同じ信条ならばね、見せさせになりたくないでしょ。本物になりたいですよね。はい、それはただ簡単です。知識じゃなくて御心によって生きるようになることです。アメン。 苦難の時も失敗の時も神の御心を知ってそれに応えていくこと、これがごたらんと儲けたということになるんですね。もうごたらんと儲けたお金、そういう人生いきたいですよ、ね、私の模範であるイエス様もご自身でこうおっしゃってますね。一緒に見ましょう、はい。私が天から下ってきたのは自分の思いを行うためではなく、私を使わされた方の御心を行うためです。自分の思いを行うためで、自分の御心を行うためだと、ね、御心を生きる、御心のために生きるというのはね、なんという素晴らしい最高の生き方だと言えないでしょう。御心を生きる、はあ、御心を生きる、御心に生きる、これほど素晴らしい最高の生き方はないですよね。はい、信仰生活の秘訣はまず第一は何でしたか。すぐですね、すぐですね、すぐ行ってすぐ行動するってことですね。二番目は何でしたか、商売する、それは働かせるってことですね。扱ったものを働かせるってことでしたね、はい。第三は御心を行うことですね。御心ですね。この3つが信仰生活の最も大切なものですね。しかし最も書きやすいものです。これが一番書きやすいものです。だからこの3つを私たちのチェックポイントとして、ね、豊かな信仰生活を送って、そして善かつ忠なるしもべよという大きな報いを神様から与えられるでいくものになりましょう。アメン。はい、それではご一緒にお祈りしましょう。